鉄尾鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて、鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、私の国鉄の OB の先輩の方から、はい、古い鉄道ファンっていう雑誌をいただきましたんで、その中からちょっと釧路根室、あるいはこう北海道に関わる話題をちょっとご紹介したいというふうに思います。はい、まずですね、この1969年ですから、昭和でいくと44年ですか、5月号が、
はい、
これまたですね、北海道特集だったんですね。で、これを見るとですね、釧網線の、撮影ガイドっていうような見どころみたいなこと書いてあるんですけども、
はい、
釧路原野っていう、これ釧路湿原っていう言葉がまだ出てきてないと思うんですよ。で、で、東野舗装館の時は放牧が見られっていう、やっぱり湿原っていうのが出てこなくて、うん、でやっと単調の言葉がパッと出てくるんですよね。それからその手鹿川からこう緑っていうのは、原生林の中を走ってますよとかですね。で、斜里からは、このオホーツク海が見えますよっていう、そういうようなこう話題が載ってますですね。で、それからですね、嬉しいことで、この時湧別鉄道とかですね、釈別鉄道っていう、ともにですね、1970年に廃止になっちゃったんですけども、
はい、
ちょうどその1年前にこの湧別鉄道と釈別鉄道に行った、写真が載ってるんですけど、これやっぱり今までに見たことのないようなですね、構図っていうんですか、やっぱりさすが鉄道を、鉄道写真のやっぱり先生たちが撮ると、やっぱり何かが違うんだなということで、この C11、 湧別鉄道では C11 3号機とかですね、あと1001って言われる C56 のこうちょっと変、なんですかね、変形っていうか、もともとそういった機関車とかですね、
はい、
それから金剛列車をこう引いてる列車とかですね、あと C12 とか、これは釈別鉄道ですね、
はい、
そうそう、それで釈別鉄道ってなかなか記録が残ってなくてですね、私もこの釈別鉄道で煙もくもく上げてこう走ってる写真っていうのは、実はちょっと初めてかもしれないですよね。そのぐらいやっぱり貴重な、やっぱり写真をやっぱり撮られてるんだなと思ってですね。で、その中でこの北海道ってやっぱり当時は炭鉱がこうすごく、はい、各地にあって、でその石炭運ぶのは、ほぼほぼ列車なんですよね。だからそういったこう北海道の炭鉱の、鉄道がこう紹介をされていました。さあ、次がですね、1970年代に移って、1970年代に入ると、やっぱり蒸気機関車がもう淘汰されてるっていうようなことで、このですね、1971年1月、臨時増刊号というのがむちゃくちゃ熱くなってて、これも蒸気機関車撮影地ガイドっていう、全国のですね、ここでここを写せばいいよみたいな写真がいっぱい載ってですね、じゃあこの中でやっぱりこう釧網線がやっぱりこうポッと出てくるんですよね。で、1枚目がですね、北浜と浜越水の、
はい、
いわゆるこうバックにこう流氷がこう広がってるっていう、そこをこう貨物列車がこう 行ってるっていうような写真が、はい、これは多分私も一回行ったことあるような構図だなとかって思うんですけど、でその次がですね、やっぱりあの釧網線で、北浜の他にもですね、これをですね、それからでもそうです、やっぱり今回はこれオホーツク海側がやっぱり多かったですね、はい、というのはやっぱり冬なので、どうせやっぱり流氷をバックにしたりとかですね、するようなあれですね。で他にもですね、この、なんといってもこの頃はあの急行ニセ行ですね、あの札幌と函館を結ぶ、あの小樽くっちゃん経由で行ってた急行列車が C62 の10連っていう、これはもうあの SL ファン、鉄道ファンだったらもう狂気乱舞するようなあの、組み合わせの列車、それも、これは乗ってますね。これがですね、この1971年の、はい、まあ、1月号ですね。で次がですね、1973年8月号なんですけども、これもですね、実はやっぱり SL の特集で、やっぱり釧網線が乗ってですね、この時はですね、もう完全にもう撮影ガイドということで、ここから撮った方がいいよっていう、ちゃんとこうイラストがこう乗ってですね、一つがやっぱり北浜の周辺ですね、はい、でもう一つがですね、まあ、今もその舗装化と、あのなんかちょっと丘からこう俯瞰で撮ると、はい、釧路湿原とその釧路川が、まあ、見えるんですけども、ただですね、このイラストを見てなんかおかしいなというふうに、まあ、別にあのちゃちゃ入れるわけじゃないんですけど、どうもこれあの東野方面と東路方面っていうのがひっくり返ってるんじゃないかなっていうようなですねまあまあご愛嬌なんですけども、ここの撮影場所は、まあ、今でもすごくあの使われてて、あの、通称ワンちゃんの丘とかですね言われてる、釧路湿原を、ただこの頃はですね、まだ木がそんなに生えてなくて、本当に見通しがこういいようなところをこう列車が進んでいくというような感じだったんですね。そしてですね、これのこの鉄道ファンの一番最後にはですね、列車ダイヤがあの乗っかっ てですね、 SL 列車はこういう筋、あ、まあ要するに時間ですね、はい、時間で走ってますよっていう、全部乗ってるんですね。
すごい
親切で、まあ、だからまあこの頃はまだその国鉄さんもこういう列車ダイヤを多分この鉄道ファンとか、まあ、そういう雑誌にこうちょっと提供してたんじゃないかなというふうに、思われます。で次の雑誌がですね、1974年の9月号ですね、はい、これもやっぱりですね、北海道の SL っていうのが、まあ、特集でされてて、でですね、でこの中で特にちょっとあと思ったのが、あの相生線って、
はい、
あの、釧路から行くとですね、阿寒湖畔から、はい、あの仙北峠を通って、はい、そうすると今でもあの北見相生の駅舎が残ってて、車両も残ってるんですね。
そうですね。
でそこがあの今道の駅になってるんですけども、はい、そこからあのずっと北に上がってって美幌までの路線で、はい、まあ、本当ローカル線だったんですけども、それをクローズアップをしてるんですね。ここはあの9600っていう、まあ、通称96っていうあの大正生まれの機関車が、まあ、ここで活躍をしてたんですけども、それが撮影されてて、はい、でしかもあの現役時代 その北見相生の駅もですね、はい、乗ってて、あ、随分やっぱり広い構内だったんだなとかですね、 あと津別駅もまあそれなりに広い、まあこの相生線っていうのはあの木材を使ってると運ぶ路線だったんですよね、はい、でまあちょっと私が聞いたところでは、この北見相生から阿寒湖畔抜けて、はい、その湧別丹山駅まで伸ばす計画が あったやに聞いてるんですけど、は
い、聞いたことありますね、
はい、そうすると全部それは木材を運ぶためなんですよね、はい、で北見相生の駅の構内も、まあ、これもちろん掲載されてるんですけども、ですね、このターンテーブルのそばに機関車の車庫が乗っかってて、はい、これなんか今もう壊したのかな、ちょっと数年前まではあったんですよね、うん、
ありましたね、駅よりもちょっと北側ですよね、
うん、そうですそうですそうです、でそのが現役で使われた時のその写真がしっかりとこう載ってて、であとはその給水塔とかですね、
はい、
ああこういう北見相生ってこういう駅だったんだとかっていうですね、本当にもうでもまあ今はそこで綺麗にこう、まあ、割となんとかね保存されてますんで、はい、まあすごくいいなと思ってましたですね、うん、それからですね、まあ、SL ではないんですけども特集でですね、特急電車の485系1500番台っていう、はい、特急硬直流電車ができましたっていうそういう話題が載ってるんですけど、
はい、
これがですね北海道に初めて特急電車が走った時の、はい、これ車両なんですよね、で幸風とかっていうとかですね名前もついた特急列車もあったんですけど、幸風って札幌と旭川ノンストップで走ってた特急列車でもあったんですね、で最初の頃調子良かったんですけどやっぱり冬になると調子悪くなって、まあ、やっぱり北海道専用の、まあ、特急電車を作んなきゃダメだよねっていうところで、こういう、まあ、その元になったのは特急電車だったんで、まあ、ちょっと活躍する期間は短かったかもしれないですけども、まあ、北海道に電車特急を、生み出した、まあ、貴重な電車でしたので、はい、すごく私も何回か乗ったんですよね、うん、これも、はい、やっぱりね電車ってやっぱディーゼルカーに比べると静かですし加速感も全然違ったので、はい、そういう意味ではもうなんかワクワクして、乗ってましたですね。さて次がですね1975年の、9月号っていうので、はい、これやっぱり北海道撮影地ガイドっていう、なんかこういうの見るとやっぱ北海道ってやっぱその鉄道ファンの方々にとってはなんかこう憧れの、まあ、遠いっていうこともあるんですけど、でこの時のですね、写真を見るとですねまあ、この当時まだ特急列車って、キハ82系がほとんどだったんですけどもとかですね、あと DD51 が引く、客車の急行ニセコとか、あるいはその室蘭本線を走る C57 っていう、蒸気機関車とかですね、でこのあと特急大空が、これは室蘭本線走ってる絵なんですけど、はい、まあやっぱり編成が長いんですよね、まあ、重量編成で、今重量編成ってないですからね。今大空って基本編成が確か4両か5両になっちゃったんですけど、はい、まあ、4両で走るのは、まあ、あまりないんですけど、でもやっぱり当時も10両とかで走ったのは、あと函館と札幌で走ったのは列車で13両とかっていうのがあったんで、まあ、覚醒の感がありますよね。それから北海道でですね、やっぱり市電も函館の市電とかですね、あるいは札幌市電とか、それからですね、まあ、電車急行の、711系のカムイとかですね、まあ、こういうのが、まあ、載ってるんですけど、その中ではですね、やっぱりこの SL もいれば電車もいれば、まあ、機動車特急もあるっていうことで、まあ、ぜひその北海道はその、まあ、バックに非常に、やっぱり自然豊かなところを走るのでぜひ、撮ってくださいっていうようなことがこれが書かれています、
はい、
はい、じゃあ次がですね、1977年の5月号ですね、こちらがですね、国鉄のディーゼル機関車が特集をされてるんです。でこれのですね、面白いのがまあ、ディーゼル機関車で DD51 とか、
はい、
あるいは DE10 とか DE15 とか、まあ、北海道にはいなかったんですけど DD54 とかですね、まあ、いろんな機動車ディーゼル機関車があるんですけど、これのですね、その最初の出始めの、まあ、1920年代からそのディーゼル機関車ってこうできたんですけど、ずっとそのなんですかね、系譜っていうんですかね、それがあのイラスト付きでパラパラパラっとこう非常に分かりやすく書いてるんですよね。で、これを見るとですね、ああこういう流れできたのかっていうのが、まあ、一般の人は多分見ても、ね、あの正直では分からないと思うんですけど、まあ、そのディーゼル機関車っていっぱいあるわけなんですよ。その、まあ、今 JR 貨物さんで走ってるのは、DF200 とかっていうあのちょっといかついもう、はい、超大型馬力のあるんですけど、その前があの DD51 っていうあのディーゼル機関車が、まあ、北海道のみならずもう全国で大活躍をしてたんですけども、このちょっと変わり種ではですね、あの、まあ、こちらで走ったのは DE10 とか DE15 っていうあの機関車なんですけど、DE50 っていうのも作られてちょっと強力型になったんですけど、結局これ1両しか作られなくて、ですね、まあ、残念な結果だったんですけど、まあ、でもこの DD51 が出てきたおかげで、まあ、蒸気機関車がこう淘汰されてっちゃったんで、本当最初も私もあの憎いやつと思ってたんですけどだけど DD51 もだんだんあの秒数が少なくなり、まあ、今もうほとんど、もうほとんどっていうか全く走ってないんで、それを思えばですね、で私もその国鉄時代にやっぱこう DD51 っていう入れ替えとか貨車の、列車ではこの DD51 にはずいぶんお世話になったんで、なんかこうやって見るととってもなんか懐かしいっていうか、あのもう一回あのエンジン音だけでも聞いてみたいなとかですね、なんかそんな思いが、ちょっとありますね。で、この時はですね、そうこの時はですね、その北海道に、キハ40っていう40っていう、もう今はもう本当数量しかいなくなっちゃったんですけど、はい、この時出てきたんですね、キハ40っていうのは。でしかもそのタラコ色っていうか、その朱色一色で最初出てきたんですけども、はい、もう新鋭のこのキハ40が出てきたっていうんで、まあ、これも最初は私あのキハ22が駆逐されるっていうんで、本当これも憎いやつと思ってたんですが、はい、あのやっぱり引退を、ちょっとこれから、するということで、やっぱりなくなるとやっぱり寂しいもんだなというふうに、思いました。先週とですね、今週はちょっとあの古い1960年代70年代の、鉄道、私たちは鉄道大好き人間が、まあ、よく読んでたこう鉄道ファンの雑誌がちょっといただいたもんですから、はい、ちょっとその中からピックアップして、ご紹介をさせていただきました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴50年鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社株式会社小野寺組の提供でお送りしました。